クリスマスは12月25日ですね。で、前の日が、クリスマスイブになります。で、そのクリスマスイブには、この教会でもキャンドルサービスを行うことにしております。ろうそくの明かりの下で静かに礼拝します。で、本当は今日はそういう意味で言ったらクリスマスじゃないんですけれども、クリスマス礼拝ということで、雪も降ってますし、ホワイトクリスマスなんでしょうね。ホワイトクリスマスの定義って知ってます？日本で分かんないんですけども、ホワイトクリスマスにもこういう日がホワイトクリスマスなんだというなんか定義があるみたいです。25日の朝に雪が何センチでしたかね、2センチか20センチか忘れましたけど、どっちか降ってるとそれはホワイトクリスマスなんだそうです。というアメリカとカナダにそういう定義があるそうです。ちょっと今日はそうこうまでいかないかもしれませんけども、そういう意味でホワイトクリスマスになるのかなっていう感じがします。私は九州で生まれました。九州の福岡県 で九州で生まれて、東京行って大阪行きました。それである意味ホワイトクリスマスっていうのはすごく憧れていました。で、雪の中のクリスマスって素晴らしいだろうなとすごくそういうふうに感じてましたけども、あまり降りすぎるとちょっと大変ですね。初めて来た日、私2005年に初めて富山に来たんですけども、そこ の窓からですね、雪がわーって積もってるのを見て、素晴らしいな、すごいな、美しいなと思ってずっと見てたのを覚えてました。で、こちらに住むようになって、美しいだけじゃないんだな、綺麗だけじゃないんだな、きついんだなって覚えました。さて、クリスマスというと何の日かですね。クリスマスというと、今日お読みいたしました、聖書の箇所で、ここに、4節にヨセフという人が出てきます。そしてで、5節に身重になっていた許嫁の妻マリアという人が出てきます。このマリアとヨセフというのがイエス様の、肉の人間の父と母になりますね。そしてこのマリアという人から、赤ちゃんが生まれます。それがイエス様です、ね。聖霊によって身重になったということです。この赤ちゃんとして生まれるんですけども、神の子と言われています。神様の子ですね。で、なぜ神様の子が生まれるのか、なぜそれを世界中がお祝いしているかということになります。ね、神の子、イエス・キリストです。神様です。で、その方がこの地上に来られた目的ですね。それは、生まれてこのイエス様っていうのは、もう生まれた目的っていうのははっきりしてるんです。神様であるイエス様は、天において栄光ある神様でした。それがこの地上に来てくださった時に、生まれたのが、家畜小屋ですね。飼場桶に寝かされますので、そこは馬とか牛とかロバとか、そういうところを飼っていた場所です。で、当時のそういう場所っていうのは洞窟なんですね。洞窟で生まれて、そしてその子を寝かせるという非常に貧しい、本当にこう貧しい姿です。そしてそのお祝いに来る人は誰もいない。後で羊飼いは来ますけれども、誰も知らない。本当に寂しい、そして貧しい姿で来てくださいました。で、それは私たちの罪を許すため、生まれてまっすぐ十字架にかかって、死ぬために生まれてきてくださったとあります。私たちの罪を許すために十字架にかかってくださるんだと言うんです。じゃあ十字架にかかって私たちの罪を許してどうするんでしょうか。私たちに本当の喜び、本当の救い、愛を与えるためだと言うんですね。クリスマスですけども、クリスマスキャロルというお話は皆さん知ってますか。クリスマスキャロル、ディケンズという人が書いた小説です。 産業革命の頃のイギリスなんですけれども、主人公は、スクルージという人です。スクルージというですね、とってもですね強欲で、冷酷なんですね。エゴイストなんですね。考えてることはお金を貯めることだけなんですね。人間の心の温かみとか愛情とか全く知らない人なんです。で、この人はですね、このスクルージという人はお金持ちなんですよ。で、会社を経営してるんですね。スクルージ&マーレー商会っていう。スクルージ&マーレー商会っていうので、スクルージという人とマーレーという人が一緒に共同して会社を経営してたんです。で、そのマーレーという人は7年前ぐらい亡くなるんですね。で、イギリスの葬式っていうのは私も見たことないんですけども、やはり日本のように亡くなった時には日本で教会だったらお花料って言いますけれども、そういうお金をこう持っていきます。でもそれも彼は持っていかないんですね。同じ共同経営者だったのに。そしてですね、小説では面白いんですけども、人が亡くなるでしょ。そしたら目のところになんかお金を置くみたいなんですよ。日本で言ったら、三途の川の渡し地みたいなもんなんでしょうか。なんかそう置くんですって。で、それもスクルージは共同一緒に経営してた人のその遺体に置かれてたものをそれを取っていくほどのお金にはすごいもうお金お金お金っていう人なんですよ。で、彼にはですね、その会社にはすいません、一人のですね雇ってる人がいるんですよね。で、クラチットという人を雇ってるんですよ。その人がそのスクルージの会社で働いてるんですけども、そのクラチットという人がですね、お金をですね、給料を渡すんですけども、本当に少ししか給料を渡さないんですよ。で、ちょっと上げてくださいって言ったら、もううるさいって言ってね。で、クリスマスイブの日になりました。で、そのクラチットという人が働いている人が、すいません、今日はイブなので早く帰らせてくれませんか、プレゼントを買いに行きたいんです家族にって言った時に、スクルージはね怒るんです。何言ってんだ、早く帰りたいんだったら明日その分早く出てこいよって言うらよね。で、この人はクリスマスイブなんてもう持ってのほかなんです。クリスマスイブに皆さんで楽しくやりましょうなんて、もうそんなもったいないって感じなんですね。で、甥がいるんですけれども、甥が来るんですね、そのスクルージのところに。おじさん、今日はクリスマスイブだから一緒にお祝いしましょうよ、私の家に来てください、私ご馳走用意して待ってますから。そう言われたら普通嬉しいですよね。ああ、わかりました、じゃあ行きます行きますって普通言いますよね。言わないんですね。うるさい、出て行け、お祝いなんかするもんかという人なんです。で、そこに貧しい人のためにね働いている人たちが来るんですよ。スクルージさん、まず今日はクリスマスイブです、貧しい人たちのために少しお金を寄付してくれませんか。何言ってんだ、そんなやつには施設があるだろう、泥棒したら牢屋に入れればいいじゃないかという人なんです。というスクルージという人なんです。クリスマスイブの日になりました。このクリスマスキャロルという中には3人のですね幽霊なのか精霊なのかちょっとよくわからないんですけども、3人の人が出てきます。で、最初の、幽霊って言いますかね、最初の幽霊が出てきます。夜ですね。で、スクルージのところに来るんですよ。で、その人がスクルージにね、過去のスクルージの姿を見せるんです。スクルージ、あなたは過去はこんなんだったって見せるんですね。まだそういうもうお金お金お金もうとにかく金をくれっていうその前の少年青年時代なんですよ。心がもう本当に純粋な時のスクルージを見せるんです。あの時はこうだった、 過去の姿を見せるんですね。でそれをスクルージは見ながらですね、ああそういえば昔俺もそうだった、こんな純粋な時があったんだ。で実はスクルージも恋をしたことがあったんですよ。で恋をして結婚する時までなった時にすれ違って結局できないんですね、結婚できないんですね。そういう過去の姿を見せるんです。で今度は2番目の幽霊が出てきて現代のスクルージを見せるんです。で現代のスクルージっていうのはそのクリスマスイブに誘いに来たまず甥っ子の家に連れていくんですね、まあ、見えない姿でね連れていくんですね。そしたらその甥っ子家族が楽しいですねクリスマスのパーティーやってるわけです。でスクルージはそれを見ながらね、もったいない、あんな大きな七面鳥を食べてあんなことやってもお金使ってもったいないって思ってるわけですね。でもその甥っ子は祈るわけです。最初にこの食事を感謝します、そしておじさんのスクルージにも神様祝福を与えてくださいって祈るわけですよ、ね、そして今度はその働いている、雇っている何て言いましたクラチットという人の家に行くんですね。貧しい生活なんです、本当に貧しい生活をなんですね。でその人の、子供が実は病気なんですね。で病気でちょっと私忘れましたよ、お医者に行くお金もないか何かでもうあとわずかで死んでしまうっていう姿を見せるんです。でその時にスクラッチはちょっとドキッとするんですけども、一人ぐらい減ったぐらいちょうどいいんだっていうのはね、そういう姿を見せるんです。3番目の揺れが来ます。今までは過去のスクラッチ、現在のスクラッチ、あ、ごめんなさい、現在のスクルージ、次は未来のスクルージを見せるんです。未来、そこに見たら自分がいないんですね、自分がいないんです。そして誰かが死んでるんです。でそのみんなはですね、ああよかったって言うんですよ。あんな意地悪であんな無慈悲なやつが死んでよかったよかったって言ってるわけですよ。そして誰かが来てその死んだ人の服を剥ぎ取ったりしていくんですね。であんなやつがとスクルージを持ってるわけですね。でもあれ俺いないなと思って見てて、そこにお墓があるわけです。で雇い人の息子も死んだっていう話を聞きます。結局病気で死んでしまったんだ。でそこに大きな墓があるんですね。誰だろうと思ってみたら自分の名前が書いてあるわけです、スクルージ。そして彼が死んだことに対して誰も悲しんでないんですね。そういう姿を見せられるわけです。その時に自分は結局このまま死んでいったら人を愛さない、人を憎んでお金のことしか考えてない自分の人生というものは結局最後は死んでしまって誰も自分のことを悲しんでくれない、そういう人生だということが分かったわけです。で彼はそこでその自分が生まれ変わらなければいけないということが分かるんです。でこのままではいけないということをやっと分かるんです。その3人の、幽霊といいますかね、それによって教えられて、ああ本当に私が悪かったんだと思うんです。そして彼は生まれ変わるんです。まず雇い人の家に行きます。そしてでっかいケーキか何か持って行ってですねあげます。そして息子はそのもう今にも死にそうな息子のために彼の病院に行くお金全部出してあげます。で彼に給料を、私はこれだけ本当に悪かったって、ね、たくさんあげるようになっていくんですね。そして貧しい人のために寄付してくださいって人のところにもどっさりと寄付するんですね。彼はそこで生まれ変わるんです。お金お金お金の生活から人を愛する心に変わっていくんですね。 で実はこの、クリスマスキャロルっていう物語はイギリスの産業革命の時に書かれた本だそうです。で産業革命というのはイギリスの中にですね非常に大きな富をもたらすんですよ。産業革命によって非常に大きな富をもたらします。でも同時に富をもたらすと同時に貧富の差が生まれてくるんです。貧しい人は本当に貧しくなっていくんです。そういう中にこの本が書かれた時にみんな喜んでこの本を読んでいくんですね。その物語を読んでいくんです。ここにこのスクルージという人の生まれ変わるっていうことが出てきます。イエス様っていうのは私たちを生まれ変わらせてくださるんですね。私たちを変えてくださいます。私たちが人を憎むものから本当の喜び、本当の幸せ、本当の救い、変えてくださる方なんですね。で、聖書では私たちは生まれながらにして罪人だと言っています。心の中に罪があるんだと言っています。で、その罪はどうなるかというと、実は神様と私たちとが交わることができない、もう神様と私たちの関係は断たれている状態だって言います。でもイエス様が十字架にかかって死んでくださったことによって神様と私たちの間をまた結んでくださるものだ、それがイエス様の十字架だと言ってるんですね。そしてイエス様の十字架を信じた者は変わることができる、生まれ変わる、変わっていくことができると言っているんです。あるところで一人の女の子がいたんですね。で、その子が、その子はですね、お父さんが大酒飲みでお酒を飲んで家を出て行ってしまうんです。で、お母さんが死んでしまうんですね。すると残されたその女の子と幼い弟なんです。で、二人は孤児院に引き取られます。で、その孤児院に引き取られて弟はその孤児院の中で死んでしまうんですね。残されたのはお姉さんだけなんです。で、そのお姉さんは自分ほど不幸な人間はいないと思います。父親は飲んだくれで家を出ていきます。母は病気で亡くなります。弟は引き取られた孤児院で亡くなっていきます。なんでこんな状態なんだ、どうしてこうなんだ、どうして自分だけこんなに不幸なんだと思うんですね。その孤児院に一人の伝道者の人が来ます。イエス様のことを述べ伝える人ですね。で、そのお姉さんにイエス様のことを伝えるんです。で、そのお姉さんはイエス様のことを信じます。そうすると彼女は変わるんですね。変わっていきます。考え方を変えていきます。今まで自分が本当に不幸だと思っていた、私ほどこんな不幸な人間はいないと思っていた、でもそうじゃないんだ、神様の愛は、神様はこの私を愛してくれているんだ、誰も私のことを愛してくれてない、誰も私のことを何も見てくれてないと思ったけれども、神様は私を見てくださり、神様は私を愛してくださっているんだ、その証拠は十字架なんですね。私のために神の一人子が十字架にかかって死んでくださったんだということが分かったときに、彼女は考え方を変えるんです。どう変えるかというと、私が一番不幸だと思ったけれども、私よりももっと不幸な人がいるはずだ、私はその人のために働きたいと思うようになっていくんです。こんな私が、あの伝道者の人によって私が生まれ変わったように、私ももっと不幸な人のために働きたい。で、彼女の前にすごい不幸な人が現れたんです。すごい不幸というか、お金はあるんですけどね、見えない、聞こえない、喋れない人が与えられ、そこに彼女の前に現れたんです。彼女はこの人のために、この子のために一生懸命になろうって変わるんですね。で、その、三重苦の人は世界で有名な人になります。それがヘレン・ケラーですね。 ヘレン・ケラーを昔奇跡の人っていう映画がありましたけども、あの人をこう変えていく人ってサリバン女子っていう人がいましたよね。あの人はそういう人なんですね。でも変わった時に自分のためではなく人のために生きていったい、そういうふうに変わっていくわけです。さっきのスクルージみたいに、私はこのままではダメなんだと思っていくわけです。私たちはイエス様が、イエスキリストっていう方が私たちのために死んでくださったというのは、この私たちの中に、心の中にさっきのスクルージのような罪深い心があるということです。もちろん私たちはそんなお金に汚くないとかね、人をそうやって追い出すようなことはない、ちゃんと私は寄付してるとかね、いろんなことはスクルージと全然違う、私はそんなもんじゃないって思いもあると思います。でもよく自分たちの心を見たときにね、私たちの心っていうのは神様の前に綺麗ではないんですよ。神様は言われたんです。あなたが一度でも人をバカ、人のことを憎むときに、あなたはもうすでに心の中で殺人を犯しているんだ、そう言われるんですね。そして神様は人を殺すものではなく愛するものに変わりなさいと言ってます。でも私たちには愛というのがね、本当わからないんですよ。実は私たちがよく愛という言葉がすごくよく使います。今度大晦日には、お寺では108つの鐘をつきますよね。あれ、人間には108つの煩悩があるって言われてますよね。でも愛も、仏教で言うならば愛も煩悩なんですよ。愛も煩悩、消え去らなければいけないものって考えています。でもキリスト教はそうじゃないんですね。愛ほど尊いものはないんだと。でそれも人間的な愛ではないんです。人間的な愛はくださいっていう愛です。ください、スクルージみたいなもんですよ。俺にくれ、俺にくればっかりなんですよ。そんなお金でも俺にくれ、そんなやつのためにお金なんか払いたくないという心なんですよ。もう一つの愛があります。愛するから愛してくれっていう愛です。愛してくれたら愛してあげるよっていう愛です。これが人の愛です。愛してくれたら私もあなたを愛する、愛してあげるから私も愛してください、これが人間的な愛です。でも神様の愛は一方的に、あなたが私が嫌いでも、あなたが私を裏切っても、私はあなたを愛し続けますというのが神様の愛です。人は神様によって作られたものなんですね。神の形に作られたとあります。だから私たちの心には、愛する心、許す心、人をこう寛容に思う心、いろんな思いがあるんです。でも罪はその思いさえも私たちの心から奪ってきます。しかしイエス様は十字架にかかって私たちの罪を許し、もう一度神様の愛、この神様の愛に生きるものとしてくださるですね。イエス様が十字架にかかるのは、私たちを心から愛する心からです。昔ですね、昔の映画なんですけども、皆さん知らないですよね。アラモという映画があったんですよ。アラモの砦って知ってますか？知りませんよね。昔のアメリカで、アメリカがまだ建国して、今のような、まだ国になる前に、テキサスでありますね、アメリカに。テキサスというのはメキシコ領だったんですね。でそのメキシコ領から独立するんです。独立運動していくんですね。でその時にメキシコの軍隊とそのアメリカの軍隊というか、もう本当にその寄せ集めの軍隊が戦うんですけれども、そのメキシコがこう軍隊がこう攻めてきた時に、そのアラモの砦っていうところでそのアメリカの人たちが戦うんですよ。で何千人って来る軍隊を100人か200人ぐらいで守るんですね。でそしてもういよいよ明日メキシコの軍隊が総攻撃するって言った時に、でも 彼らは逃げないんですね。でそこに家族もいたんで、家族はみんな返すんです。あのそこからアダムの砦から引き上げさせるんですね。でそのもう次の日、明日にはメキシコの軍隊がやってくる、もうみんな死んでしまうっていう時に、夜ですね、そのアダムの砦に残った人たちが話をするんですね。でその話の内容っていうのがやっぱり神様なんです。私は神を信じる、この明日死ぬかもしれないっていう時に、私は神を信じる、私はたとえ死んでもね、神様のもと天国に行くんだっていう、こう話をしていくんですね。でそういう話の中で、あの一人の人がですね、黒人の奴隷を連れているんですよ。黒人の奴隷の人で、その奴隷の人を呼んで、書くんですね。お前はもうこれを書いて、お前は自由だって言うんです。もうお前は自由だ、この手紙を書いて、そして私が、まあ、捺印というか、その、ちゃんとサインをしたので、お前はもうこれから自由だ。どこ行ってもいい。これから砦がね、みんな死ぬんだから、要するに逃げなさいと言ってるわけです。これを持って、あなたは逃げなさい。もうあなたは私が主人が自由、あ、お前はもう奴隷ではない自由人にしたんだから、お前はもうどこ行ってもいいって言うんですね。その時に、その奴隷の人が、あの、自由だと宣言された紙を見ながら、自由、私は自由なのかって言うんですね。私は自由なのか、だったら、残るのも自由なんだ。出ていくのも自由だが、ここに残るのも自由ですよね。だからは残るんです。せっかく逃げていけるチャンスを、彼は残ることを選び取ったんです。で、彼はそのまま、その主人の、かばって死んで、主人も殺されていくっていう話があるんですけども、自由というのは全部何でもしていいっていうんじゃなくて、何を選び取るかっていうことになると思うんです。イエス様は神の子って言われました。イエス様は神の子なんです。そのままいたら栄光ある神なんですね。そして人を作られましたけれども、人が罪を犯し、人自らが罪を犯し、神様の側からの元から去っていったんです。その去っていった人を何とかして許したい、何とかして彼らを救いたいという思いでイエス様は来られたんです。そこには神様としての自由があったと思います。行かなくても済む、行ってもいい。でも本当の愛っていうのは自己犠牲の愛です。自己犠牲をもってこの人たちを愛したいという思いがあったんですね。そこが神様の愛です。イエス様が最初のクリスマスに来てくださった時、私たちの心の罪そのものを何とかしたい、許してあげたい、また神様と交われるようにしたい、そういう思いを持って来られました。そしてそのために、この人たちの罪を許すために、私が罪そのものになっていこう、私がその罪そのものになって、この人たちの受ける罰を私が全部受けて、この人たちを何とかして許してあげよう、そして十字架についていくわけです。そのイエス様が最初にこの地上に来られたのがクリスマスです。私たちの心を許すため、あのスクルージという人のですね、実は同じなんです。私たちも同じなんです。そこまでひどくなくても、私たちは同じ心を持っているんです。でも神様はその心を許したい、あの過去現在未来を見せたように、でも私たちに、あなたの罪はこれですっていうことを私たちにやっぱり示されています。その罪を私は許しますと言って、十字架にかかって死んでいってくださったんですね。そして3日目によみがえられました。今も生きてらっしゃいます。だから天において私たちをいつも見守ってくださいます。私たちイエス様を信じる者は祈ります。それは生きているイエス様に祈るからです。今も生きてらっしゃるんですね。でもその前に十字架にかかって死んでくださいました。それほどの愛を示してくださったお方なんです。そのお方が生まれたのがクリスマスだから、世界中の人がお祝いするんです。 世界中の人がイエス様おめでとうございますと言ってお祝いするんです。私のために死んでくださるために、あの貧しい馬小屋で、貧しいあの家畜小屋で、あの貝羽桶に寝かせられるあの貧しい姿になって私のために来てくださった、本当に感謝いたします。それがクリスマスなんだということを覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。